タネレディオ。
どうもオレンジです。
あんまり歯が痛いんで歯医者に行きましたら、これは治せませんと言って返されてしまいました。現実って厳しいね。ポンです。
世の中全部タネショータネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。いやもう奥歯がないって辛いよ本当に。
いや辛いでしょ、想像ちょっとできないんですけど、
う
ん、
もう本当に松田優作になった気持ちでいるしかないよね。
まああれは抜いたんですけどね、あえてね、役としてね、
まあ、もうほぼ抜いたようなもんだからさ、
まあ、松田優作の気になってっていう現実の松田優作ですからね。その気になってるっていうのはよくわかんないですけど、
ね、はい、今は亡き、ね、松田優作ですけど、
竜兵、竜兵ちゃんのお父さんですね、はい。
なんか誰かになりきって暮らすとかありますか？
映画を見た後とかはその世界を引きずってその登場人物のような視点で、うん、歩くみたいなことはありますけどね。
昔はね、なんかこうジャッキー・チェンの映画とか見るとさ、うん、ジャッキーになった気になるとかさ、
まあ子供とか今見てもね、テネットやってたらテネットの逆行するとかってよくね見かけたりしますけどね。
あ、なんかやりましたそういうの最近。
子供ですから、私はさすがにそのなんすか囚人監視っていうところが前提としてありますので、なかなかそこに入り込んでやるってことなんですけど、視点としてはなんかその世界の登場人物のような気分で、映画館の外のね景色を見たりはしますけどね、
うん、あ、結構そういうあまりなりきったりしないんだね。なんか、トラさん見たらトラさんになりきっちゃうとかさ、そうセリフ喋っちゃうとかさ、なんか、ああいう感じになるとか、そうい
うつぶやくレベルでモノマネするっていうのは、テレビ見てる最中とかからちょこちょこあったりしますけど、なんかなりきるっていうよりは、なんかモノマネできるかなみたいな、試してみたいな。
教えていただいていいですか？
え？
なりきったやつ。具体的にこれってやつ、一個教えてもらっていいですか？
なんだろう。半沢直樹とかですか？
半沢直樹、誰
ちょっと待ってくださいね。ちゃんとちょっと今。
やれとは言わないですけど、誰をやったかな、
うん、直樹ですよ。直樹とか、あと黒崎とかですよ。はい、はい
はい。あ、なるほど。なんだっけ、直樹とかっていうのをやったみたいなこと？
ちょっとそう、口調で真似てみたりとかはあったかもしれないですね。
あ、なるほどね。まあなんか楽しいよね、こう、なりきるっていうね。なんかこう、自分からこう、ちょっと遠ざかれるという。
自分とは違う、そうですね、キャラになるって。それこそこの前のハロウィンとか盛り上がって、ハロウィンそこまで盛り上がってなかったけど、地味ハロウィンね。なんか別の人になりきるっていう、日常の中にいるけど、なんかちょっと見過ごしてるような存在になりきるみたいな。あとは、憧れてる存在とかね、なりきるみたいなので、結構写真とかで見てたら、なんか盛り上がってましたよね、あれね。
そうだよね。丁寧な雑談のコーナーです。よろしくお願いします。
急にバサッときましたけど。はい。お願いします。
まあ、なりきるっていう、なんか楽しみは、僕らは結構持ち合わせているんですけど、まあ、なかなか自分でそれ発動できないじゃん。モノマネ芸人さんとかはね、そういうのあるかもしれないですけど。で、なんかまあ、今回はちょっと、ある、小冊子を見つけたんで、まずその話をしたいなと思ってまして。
はいはい。
これ知ってますかね？路上脱出生活 SOS ガイド。
お、知らない。
東京23区編とあるんですけど。ですね、これは、まあ、なんて言うんですかね。まあちょっと初めにとありますね。読みますね。不安定で生きにくいこの社会において、仕事や住まいを失うこと、暮らしの困難に直面することは誰にでも起こりうることです。この小冊子は、路上やネットカフェでの生活を余儀なくされている方、仕事や住まいがなくて路上生活になる恐れのある方、生きづらさを抱えて悩んでいる方、そんな方が活用できるサービスをお知らせするものです。今のあなたの状況に合わせて、これらの情報をお役立てください。今辛い状況にある方の明日への道しるべになることを願っています。はい。ということで、うん、まあ、主に言うとその路上生活をされている方々のための、まあ、サポート情報みたいな。
こういうのが。そうですね。今 PDF 見てますけど。
そうそう。インターネットでもね、PDF なんかで 配ってますが、まあでもね、その、ネットできてんのみたいな話も考えると、これは図書館で、うん、見つけたものなんですけど、うん、こういう小冊子、ページ数でいうところの55ページなんですけどね、うん、こういうものがありまして、で、まあさ、これ見てさ、
うん、
まあちょっと後で少し内容細かく言いたいと思いますけど、まあ、別にこの遊びとしてね、誰かになるっていうふうなこととは別ですけど、あ、こういうふうな人たちがいて、こういう人たちを助けるための仕組みっていうのがあるんだっていうことを、結構なんかこれを見て、なんかはたと気がついたというか、
うんうん、
なんか、だからこれを読むことで、あ、こういう人がいるんだって、まあそれはいるんだよ。理屈ではわかってるんだけど、そういう、うん、それを引き受けるとかさ、助けるっていう、あとはその、そこに対して気遣いしてるっていうような世界が見えることで、あ、なんかそういう世界がある、そこに生きてる人がいるんだってことを、まあちょっと、普段ね、まあ、のんびり引きこもって生きてる私は、ちょっと改めて知るみたいなことにはなるんですけれど。そうそう。だからまあ、これはこういうものがあると、まあシンプルにね、助けになるというか、まあ例えばですけど、生活保護の申請をしたいときにどうやってやればいいかってことが、まあ結構シンプルな説明で書かれていたりとか、あと、まあそういうものだけじゃなくて、ちょっと面白くて、例えば、スポーツや文化の活動、スポーツや文化と無縁だと思っている人へ、ホームレス状態の人、でも楽しめる活動を紹介しますということで、英語クラブとかダンス、サッカーとかね。
あとですね、
路上文学賞ってのもあるの知ってた？
いや、知らない。面白そう。
ね、本当に、これまでの人生の経験や、人生や経験を想像力を通して自分の言葉で表現してもらうため、書く人、読む人といったお互いの立場を超えて、うん、関わる人、誰もが楽しむことを目的に創設されましたと。ということで、ちょっと作品まで僕読めてないんですけど、ね、こういうのもあったりなんかして、うん、で、まあそういう路上生活の人の情報を載せてるんで、まあこれを見て、まあ頼りにする人っていうのも、まあ、いるかもしれないですよね。で、情報がさ、仮にネットで取れても、なかなかそこにアクセスしにくいっていうのもあると思うんで、こうやって本に一冊まとまってると、なんか入り口としては、うん、まあ、優しくもあるし、まあ、どうだろうね。いろいろ思いはあるとは思うんですけど。で、これのね、面白いのは、まあ、その、冒頭は、もちろんです。ビッグイシューの販売とかも書いてあるんですよ。うんうんうん、ビッグイシューってよくわかりますかね。路上とかで、はい、まあ、生活してる人が、うん、もうとにかく今すぐ仕事したいと。だけどやっぱそのお家がないと仕事ができないとかね、なんかいろ、なかなかやっぱ仕事するの難しいんですけど、そういう時に、雑誌を販売するって仕事をまあ提供しているところがありまして、
路上でね、
うんうん、そうそうそう、
駅前とかやってます、
ね。一周日本版というのがね、ここによ
くわかんないけどハリウッドセレブとかが表紙のやつですよね。
これはまあだから日本版だから海外がメインで作っているんだよねきっとね、
うんうんうん
う
ん、
そういうことなんだと思います。これ全然知らなかった。一冊450円。最初は10冊無料で提供されて、うん、その売り上げ4500円が元手になりますと。
なるほど。
そう。で、月2回発行で、一冊220円で仕入れて450円で販売。で、230円が収入になると。うん、平均的には1日15冊前後売れると書いてありますね。そう。まあ、なんていうことも。だからこれは逆に言うと、こういう生活、の人に想像してなったとしてもピンとこない情報とかを、まあ、僕はこうやってこう間接的に知ることができるというか、まあ、なんかそんなものでもあったりして、
うんうん、
なんか面白いなと思って、うんうん、なんかまあこういうね、その、まあある種路上と、まあこれ何と言えば難しいんだけど、まあ一応家があります、私どもというか、そうそう、そういうふうな人たちをつなぐものっていうのは、どういうものがあるのかなっていう話がちょっとしたいなと思ったんですよね。まあ、この本はだからまさに、まあ、知識レベルではありますけど、そういうことがちょっと知れるというような感じなんですけど、オレンジさんはいかがですか？まあ、こういう本に載っている ね、まあまあ、炊き出しみたいなところとか、ボランティアとかってのもあったりも、NPO とかもあったりしますけど、なんかその関わりとか、うん、まあ、もしくはその間接的に関わるみたいなこととかって、なんかありますか？
関わることっていうのはほぼほぼないし、ビッグイシューも正直見たことない。ウェブサイトで確かビッグイシューのサイトがあって、それは読んだことがあったんですけど、
うん、
直接的には関わりはない。とはいえ住んでるエリアには普通にあの路上で生活されている方もいらっしゃったりはするので、うん、なんかそういう方々がね、なかなかその、あの場所によって、例えば駅前でこの場所、なんていうの、交差点の間のこう、なんていうんだ、あれは、駐輪場とかもありつつみたいなところがあって、うん、そこのエリアが、路上生活をされている方のエリアだったんで、そういうところがどんどんどんどん街中で失われているっていう状況もあったりとか、それこそ宮下公園が宮下パークとかして、もともといらっしゃったホームレスの方々は別の場所に行くことを余儀なくされたとかっていうこともあったりはするので、なんか普段の生活の中でも意識することはある。ただここまで詳しくその方たちがを支援する仕組みとか生活の実情がどういうことかって想像させられるようなものっていうのは今までそんな触れてこなかった感じですかね。
なんかそのまあ僕常々思うんですけど、やっぱり世の中ってこう、うん、結果としてこうまあ分断というと大げさだけど、なんかこう世代別でも分かれちゃうし、やっぱこう収入別でも分かれちゃうし、
うん、
ね、例えばあれですよ、その老人ホームはやっぱ老人ばっかじゃん。
まあ、老人ホームって言ってるからね。
そう。で、学生がいるところには学生が多いし、学校も学生のものだと割と日本では言われていて、うん、大学でもまあ割とやっぱ若い人が多いだろうね、きっとね。まあ、最近ちょっと、ね、変わってきつつあると思いますけど、うん、で、まあ、もちろんその国籍とかでも違いはあって、やっぱりその人たちが集まりがちなんだけど、まあ、可能ならいろんな人たちが混ざるような社会になった方が僕はよりその面白い社会になるのかなと、まあ、想像はするんですけど、ただ現実なかなかそれがうまくいかないというか、まあ、そのやっぱ効率的な生き方をしようとすると分かれてる方が都合が、まあ、自分もそうだし行政とか会社とかはやっぱその方が都合がいいんだよね、きっとね。
うんうんうん、
そういう意味で言うと、まあ、この路上に住んでる人たちとは、まあ、もちろん会いたくないとかもあるとは思いますけど、関わることはほとんどなくて、
うん、
で、あとまあ今の気持ちで言えば会いに行くのもなんかよくわかんないっていうか、まあ、これは別にその彼らに関わらずですけど、自分と違う層の人たちに会いに行くってなんか不自然な感覚ってあるじゃないですか。
うんうんうん、
突然多分小学校とか行ったらなんか気味悪がられるよね、多分ね。
一人でね、そうですね、中年の男性がね小学校とか行くとね、そういうイメージがありましたね。
ただなんかこう混ざることを慣れないと、なんかこう自分も多分本当にさ老人だけの世界とかに入り込んでいくのかなとか、
うん、
なんかそういうのって寂しいなと思っちゃうと、こう程よく混ざるような社会にどうしたらいいのかなとか、まあ、うん、無論ねこの本においてはまあどうだろうな、ちょっとはっきりそう書かれてはいないからあんまりそういうことでもないと思いますけど、まあ暮らしを立て直すためにみたいな見出しはありますけど、まあ、例えば最低限の自分の生き方が選べるならば、うん、まあそういう選択肢もあるということも含めてのことなんだと思うんです。まあそこはちょっと一口には言えないが、ただ、
うん、
いろんな生き方の人たちと繋がれると面白いなと思うんだけど、
結構僕仕事とかで、
うんうんうん、
やっぱ地域のコミュニティの仕事とかをしてると、はい、高齢者の方とか学生さんとかいろいろ絡みが出てきて、その人たちのまあ普段の活動としては明らかに分割分かれてしまってるんだけど、うん、今の時期だとねオンラインイベントとか通してズーム越しにそういう人たちが全部混ざり合って対話してるのを見るとできなくはないんだけど、この一時的な場としてそういうことは、うん、用意できたとしても継続的にこうやっていくのっていうのはなかなか難しいだろうなって、自主的にこういろいろ選択できる中で、あえて若者大学生たちが高齢者の方々とコミュニケーションすることを選ぶかとか、逆もそうですね、逆もまたしかりで、そこら辺を混ぜていくのは難しいとも思いつつも、なんか双方にメリットがある形みたいなものはおそらくできて、 例えばその若者はなかなかお金がないから、あの泊まる場所とかね、生活する場所っていうのは難しいから、下宿するっていう昔だったシステムがあった。高齢者の方があの空いてる部屋とかを学生とかに貸して一緒に住んで、で本郷とかでその試みとか未だにされてるんですよ。確か本郷で東大の学生さんとか近くの学校の学生さんをうまくこう町内会とかでマッチングするんですよね。あの高齢者の方で部屋が空いてる人の部屋と、なんかそういう試みとかはちょいちょいされていて、なんかそういう動き、僕自身としても個人的にはあの混ざり合う、それこそ高齢者と若者だけじゃなくて、さっき言ったみたいな、ポンさんが言ったみたいな、いろんなタイプの方々、いろんな属性、いろんな背景を背負っている方々いらっしゃるので、そこが混ざり合うようなことっていうのはできればいいなっていうのは常々思って、実際になんか動き始めてるっていうか考えてはいるっていうところではあるんですけどね。
そうだね。でまあ、ちなみにこの冊子の後半は生きづらさを抱えるあなたにということで、ちょっと幅を広げたような、まあ、困っている人たちに、うん、あのまあ、情報を出しててね、仕事、住宅、借金などの悩み、家族、子育て、障害、心の病などなどと書いてありまして、
うん、
まあ、例えば、まあ、法テラスみたいな法律相談系のところから、社会福祉法人とかね、子供の人権110番だとか、うん、女性の相談センター、女性の人権 DV、あと、レイプクライシスセンターとかね、うん、いうのもあります。シングルマザーズフォーラムとかね、
うんうんうん、
接触障害、あとまあ日本ダルクってあのあれですよね、あ
の薬物違反とかですか、
ね、そうですね、とかもあります、うん、セクシャルマイノリティ電話なんてもあったり、あと認定 NPO 法人、うん、難民支援協会、難民の人たち向けにも、これあの英語でね、ジャパンアソシエーションフォーリフュージーですか、はい、難民という案内もあったりとか、うん、引きこもりサポートネットとかね、あと自殺予防命の電話とかいうのもあります。うん、こういうふうな情報を、まあ、割とこう、全容、一通り載せてるところなんですよね。
うん、
だから、なんていうか、まあ、マイノリティっていう言い方で一口に言っちゃうと、まあ、自分とは関係がないとか、まあ逆に言うと、いや、俺マイノリティなんでって言いたくなっちゃうけれど、その、困ってる人っていうふうなことで考えると、やっぱりいろいろいて、こういう人たちを、こう、まあもちろんね、その、行政的に何とかしていくっていうふうな課題はもちろんあるんですけど、人間としてこう、どういうふうに関わっていけばいいか。まあ無論無理やり会いに行くっていうわけにはいかないんですけれど、なんかこういうことを、まあ少なくとも自分と同じ、地続きのところにみんながいるんだっていうことを、なんか意識できる方が自然だし、社会の視点も、なんか、変わっていくのかなというか、
うん、
まあ別にそんなにいいやつになれとか真面目なやつになれって話ではないけど、そういう人含めて社会があるんだっていうふうなことを割とこうね忘れがちというか、まあなんなら本当職場の人としか会わないみたいなことになりがちだと思うんで、うん、そういうのなんか開く、まあこういう本というか、まあこういう冊子をねちょっと読むと、あ、まあそういう人たちいるんだなっていうのがわかるぐらいなもんなんですけど。そういう、なんか開いていく方法というか、つなぐことが、なんか工夫として知っていきたいな、なんてちょっと思ったりしたんですよね。
うん、うん。
うん。まあまあ、はい、ちょっと本の紹介、冊子の紹介になっちゃ、なってしまいましたけど、まあそういうふうな話でございました。
うん。
あと、まあ、もう一個、3波が来たらどうするって話が一応あるんですけど。
第3波とですね。
まあ、第3、もう4か5か知らねえけど。
来てんじゃないですか。
どう思います？これなんか。いや、まあ、本当にヨーロッパなんかに行くと、また、うん、もちろん学校とかやってるんだけど、
うん、
まあ、外出規制がかかったりしている状況もあるわけですけど、
ロックダウンね。まあ、
日本はね、うん、そうなって、欲しくないっていうか、この欲しくないって言い方もこれすごく無責任だよね。なんか
まあ、パンさんは自由を標榜する人ですからね。
まあでもそれはそのね、科学的にそうせざるを得ないっていうだけのことですから、まあ別にそれはそれで受け止めるしかないんだけど、
うん、
ただただそのもし3がまあ4、まあイメージでいうところの3が仮に来たらどうします？まあ来てるんですけど。
いや、僕は全然その、まあだから恵まれた環境にいるっていうのことを自覚しつつ、全然自粛することに対して、あれはないんですよ。なんか、状況として、自由に、人によっては自由に、こう街中に出れるけど自分は出れないみたいなところの鬱憤はあるけれども、誰しもがもう出れない、ロックダウンされた状態っていうものだったら、全然うちのことを楽しめるあれはあるんですよ。でもさっきので言うと、そのホームレスの方とかそういうふうにはいられない方っていうエッセンシャルワークの方も含めていらっしゃるから、そこら辺をどうやって保障するか、どうやって守っていくかってことは本当考えなきゃいけないことではあるなとは思ったりはします。
そうだからなんかね、まあこれはちょっと別なことで別なレイヤーで思ってることなんですけど、なんかこういう時に私個人の話として3波どう迎えるかっていう課題と、あとまあ行政ちゃんとやってくれよ的な、まあ話とあるんだけど、この行政ちゃんとやってくれよのことを、なんか気張って考えるっていうのも、そろそろあんのかななんてちょっと思ったりして。
ん？というと？どういうこと
だ？だから、多分、荻上チキさんだったら、きっと提案すると思うんだよ、うん。こういうことについて。社会はこういうふうな対応していく必要があるだろう、みたいなことをね。で、僕らはさ、なんか散発的に聞いた小池百合子のことに文句を言うみたいなことをついついやりがちなんだけど、なんかちょっと30分でもいいから少し情報を整理してさ、国はこういうふうなことすべきぐらいなことを考えてもいいのかなと思ったりして、散波に向けて。てか、散波というか、絶対これから断続的に来るじゃん、おそらくだけど、ゼロになってもって多分ないわけだから。でワクチンがきっちりとした体制で出来上がったとしても、多分かかる人は出てくるじゃん、絶対に。
当然ね。
そう、そういうふうな環境の中で僕ら社会が何をしなきゃいけないかっていうことを、まあ別に一人じゃなくてもいいけど、なんか友達とでもいいけど、例えば、医療体制についてどう考えるかとか、賃金についてどう考えるかとか、例えば社会設計について、ロックダウンすりゃいいとか、GoTo やめりゃいいみたいなことは簡単には言えるけど、でも、まあ、GoTo だけじゃなくて、社会のこう、経済的な、こう、守るラインみたいなものって、僕らはあんまり意識できてないから、まあ、それをこう、説明せずに多分行政の人たちは勝手にバランス取ってくれてるんだと思うんですけど、じゃあ具体的にどうしたらいいのか、例えば不安を解決するにはどうしたらいいのか、記者会見の形をもっと整えた方がいいのかとか、なんか結構丁寧な、この3波4波ご飯に向けての準備と段階的な対応を、俺というか個人でちゃんと考えてもいいのかなっていうか、なんか文句言うのは結構楽だなと最近思い始めてて、もちろん個人で生きることも考えなきゃいけない。プラス、社会がこうあってほしいなっていう意見をもう少し具体的にも、まあ持ってらっしゃる方もいるのかもしれないんで、あんまりこう、みんなごとみたいに言うのは失礼なんですけど、俺はちょっと少なくともあんまりその、体系立てて整理そこまでしてないっていうか、ちょっと意見言えって言われても、いや、やっぱりはっきりしないよね、みたいなこととかでお茶に濁しちゃいそうなんだけど、こうなんかこう波が来ることに向けて、だってね、GoTo もやめざるを得ない状況なんて想定できたわけじゃない、多分。だけど、ね、ここで、いや、準備してないとダメじゃんって、まあ、俺は文句言えるけど、まあ、もうちょっと、なんかこう、積極的にこういうふうなやり方あるよねっていうところまで言えるようになった方が、なんかこう、人も、まあ、もちろん、俺は俺のできることしかないんだけど、行政がやるべきこととかについての意見、オピニオンを持てるぐらいになったら、大人かなっていう、感覚が
ちょっとあるなというか、大人かなみたいなのも分かりつつ、でもなんか本当現場にいない人間としてなんか旗から、まあ、具体的な意見を持ったとしてもね、でもそれが直接反映されることはないシステムである以上は、なんかよく知らんで文句言ってる人と具体的に考えてる人でそんなに差があるとは思わないっちゃ思わないかな、大人か大人じゃないかみたいなことはありつつも、
そうね、まあでもなんかちょっと俺も悩んでみたいなっていう気持ちはあるんだよね。
うん、悩んでみたい人は悩めばいい。だからある種自分の普段の生活の中で余裕がある人がそういうことを考えればいいかなっていうぐらいのことでかな。まあ
余裕はないよ。言っとくけど。余裕は全くないけど、いやだから俺もできる範囲は決まってると思います。そんなすごく、文献確認してとかはできないとは思うんだけど、まあでもちょっと、なんかこんだけ多分長い付き合いになるようなものに対して、手洗いしっかりしようねぐらいなことしか俺は思えてないから、まあ、もうちょっとなんか 設計側の考え方というか、そういうものを、なんか、学んだ方が、まあ、学ぶというか考えられるといいのかなーなんてちょっと。まあ、だってこれ、うん、多分ずっと考えなきゃいけないじゃん、おそらくだけど。
だから、まずは自分自身がこう強制されることとか、なんかルールとして設定されることに対する違和感みたいなことから、ちょいちょい、うん、言語化するってことから始めるといいのかなとは思うかな。うん、
まあ、ね、オレンジさんも言ってくれたけど、その、自分だけじゃない社会があるならば、やっぱりそれを助け合えることも考えなきゃいけないから、うん、そういう意味では。
だそれはある種、ある、ね、余裕が必要だとは思うかな。
まあね、だからこれもね、俺に余裕があるかって言われて、俺ないとも言えるけど、でもあるとも言えるわけじゃん。
うんうんうん、
だからできる範囲は、1-0 ではやっぱなくて、うん、僕なりにできることがきっとあるんだと思うんだよね。
うんうん、
多くの皆さんが。だってそんなに言ったらもうね、
俺なんか言い方としては、何々した方がいいとか、何々すべきだではなくて、うん、できるといいよね、くらいの感じなのかなとは思う。
うん、そうだよね。はい。ということで、ちょっとだけ、真面目な感じの話になってしまいましたけど。
本当、第3波ね、すごいことになってますからね。でも、並行してワクチンはもうファイザーではできたとかって話も出てきてるから。ねえ、
うん。まあでもね、今回やっぱちょっと明らかになったのは、まあ、無論これ、ワクチンができたって話もあるけど、あれでも、正直さ、そのかかる確率と僕らが怯えてる割合って結構バランス悪いじゃん。
そうですね。まあ言ってもまだ日本においては一定500とかですかですもんね。
うん。だから ね、 ね、普通のインフルエンザの方がかかってる人も多きゃ、亡くなってる人も毎年多いわけで、まあ、だからそこだけ物差し比べちゃうとっていうとこなんだけど、でも知らない、なんかウイルスがあって、亡くなった人も突然亡くなっちゃったりなんかすると、
やっぱり感染力は多分インフルエンザに比べて高いですからね。
そうそう。同じとは全然思わないんだけど、ただそういう風な意味合いで、なんかこう、なんつうのかな、すごく怖がっているわけじゃない。だから、ワクチンができたからとか、完全なる治療略ができればまた別かもしれないけど、そういう意味で言うと、できてもまだまだ怯えるなら怯えることになっちゃうなと思うと、これからずっとマスクし続ける生き方になるのだろうかとかね。
まあ、それに合わせた社会構造とか、インフラとかの整備みたいなものは必要なのかもしれないですけどね。
でも心理的には今このマスクマナーみたいなのって結構破りにくいじゃない。
まあ、やめてる人いますけどね。
まあまあ、もう、なんかね、これ困っちゃうよね。なんか、喧嘩はそんなことでしたくもないけれど、まあでも今マスクかなとか思ったりとかなんかね、なんかもやもやしますけどね。
うんうん、
そう、まあまあね、そんな雑談は多分皆さんもされるとは思いますけれど、まあこの辺のこと、うん、もうちょっとね、なんか、言いたい言葉をまとめるのも一つかなと思ったりします。はい、ということで、終わりましょう。はい。ということで、うん、種ラジの丁寧な雑談。なんだっけ
調雑、低雑。どっち、
はい、低、調雑でいいのかな、はい、
ちょうどいいだったら調雑ですね。はい。
はい。でございました。はい。お相手は、なんかね、だんだんテーマをニュース以外のところから取ってやろうと、密かに狙っておりますので、散歩から拾えるものもあったらね。ゲットしたいなと思います。ポンと
オレンジでした。
種ラジまた。